アメリカで1800年代の初め頃に起こった聖書のみを基準とすることと、キリストにある教会の寛容と一致を柱としたストーンとキャンプベルの復帰運動の精神がとても大切と考え、守り続けたいという強い願いが与えられました。主の祈り、主の晩餐、そしてバプテスマ、このように祈りなさい。私の記念としてこのように行いなさい。すべての国の人に施しなさい。イエス様が教えられたこれらのことをしっかりと守り、それ以外のことでお互いを縛ったり注文をつけたりすることなく、ヨハネの福音書17章にあるイエス様の祈り、私が彼らにより、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つになるためであり、またあなたが私を遣わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。このように宗派を超えて互いに受け入れ一致することです。私は6歳の時にクレンショークリスチャンチャーチ、キリストの教会で、洗礼を受けました。以来ずっとキリストの教会の中で育ちました。大学時代には日本キリスト教団五ツ橋教会というメソジストの教会の交わりに加えていただきました。この大学時代に第二次世界大戦中のナチドイツによるホロコーストのことを深く認識させられ、信仰の危機を経験しました。神様はなぜこのことを許されただろうか、神様はおられるのだろうか。大学を卒業し、医師の仕事に就き、3年目には沖縄に戻って、以来忙しくしながら沖縄のキリストの教会の先輩方、兄弟姉妹と共に聖書を学び、礼拝を守りながら、公務員ならもう定年になるこの年まで生きてきました。その間、聖書の学びを通してホロコーストの問題からも神様の愛を悟らされました。この土地にキリストの教会として集まりが存続していく意義は、このようにいろいろな教義や教派の習慣にとらわれることなく、聖書のみをしっかりと学ぶ群れとして存続し証しをすることだと思いました。先の不動産の方に、ここに土地を確保し教会堂を建てたいのは、信者が礼拝を守るために集まる場所、そして聖書を学ぶために集まる場所が欲しいからと答えました。少し冗談めいて、私たちの群れで勉強するところは、大阪には大阪聖書学院 OBS というところがありますが、新しい教会堂にはいつか沖縄聖書学院 OBS ができたらいいなと思ってますと付け足しました。神様の導きによりまして、不動産の方に交渉のための良い知恵が与えられ、教会が負担できる値段で必要な土地を買い取ることができました。また教会堂の設計を主にある兄弟に引き受けていただき、良い解体業者、建築業者も与えられました。コロナ感染拡大で多くの工事が滞っている中、ちょうど良いタイミングで一つ一つの工程が進みました。コロナの関係で剣道式はまだしていませんが、今年の5月から礼拝堂が使用できるようになりました。ここで改めて私たちの教会建設のためにお祈りし、献金を捧げていただきました多くの主にある兄弟姉妹にお礼を申し上げます。続けて牧師についての証です。キム・ジミョン先生は、実は私たちが牧師を与えてくださいと祈り求めてから実際に実現した3人目の方でした。実現しなかった方の個人名誉を述べると、いろいろと差し障りがあると思いますので控えますが、 その状況を申し上げることによって神様の導きがわかると思います。今は長老である前牧師が最初に後継者として迎えた方はこの教会を去りました。当時の私たちの青年会の中で共に学び、1998年頃に牧師見習い副牧師に就任しましたが、副牧師としての務めについて間もなく、直接の理由は牧師館として用意した住宅で平安が得られないとして去りました。この頃は教会の運営する付属幼稚園が園児が100名を超えた最盛期の頃で、園長としての責務を引き継ぐ自信が持てなかったのが原因ではなかったかと私は考えたりしております。今いらっしゃるところで改めて与えられた証明に励んでおられるのではないかと祈っております。二人目の方は同じ文脈で考えますと、2010年長く続いた友愛幼稚園が園長の高齢化と幼稚園より保育園を求めている時代の流れの中で閉園する頃の話です。副牧師を務め牧師へとバトンタッチする予定であった方が個人的なことで牧師職を引き継ぐことができなくなりました。期待を持っていた私たち教会員は落胆しましたが、今にして思えばこれも神様の導きだったと思います。その方の決断も神様が祝福され、描いておられた事業は教会の事業としてではなくご自身の事業として大変成功されていると伺っております。さて、今年6月私ども沖縄キリストの教会の牧師として安守礼を受け就任されたキム・ジミョン先生の神様からの証明につきましては、ご自身のメッセージの中からよく理解できると思いますので、ここでは私の視点で簡単に述べます。キム先生の存在を知ったのは、彼が OBS の学生として学んでいた2018年頃からですが、開催されたキリストの教会全国大会や沖縄での行事に参加し、ご婦人が沖縄の方と会っていろいろな形で沖縄のキリストの教会を助けてくださったところからです。先に述べましたように、2018年は礼拝堂を新しく建てるという希望が与えられた年ですが、同じ頃に長く祈っていた新しい牧師との出会いを神様が用意されたことを感謝を持って思い起こしております。古くからウドラフ先生と共に労されている姉妹が、すでにその頃よりキム先生が私どもの教会に導かれるようにと祈っておられたことを後に知ることができました。私たちだけの祈りではなかったことと、神様が本当にと言ったら語弊がありますが、祈りを聞いてくださる方であり、祈りに応えてご計画を実現してくださる方であることに畏敬の念を持ち、感謝の気持ちが湧き上がります。最後に、主を知る知識の一つだけ分かちたいと思います。創世記の一章、神様が人を創造されたくだりです。一章の26節、神はまた言われた、我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての葉物とを納めさせよう。神様は人をご自分の形に作られたとあります。このこと自体、神様について実に多くのことを悟らされます。いや、すべてを悟ると言ってもいいかもしれません。聖書が書かれた時代、世界には多くの優れた文化文明がありました。メソポタミア、エジプト、地中海文明、ギリシャ文明など。しかし神様がこのように語られて人を作ったという文明は他にありません。 今も昔もこのような神を語る文化や文明は他にありません。この意味が分かれば分かるほど、私にはただただ感謝と賛美の念しかありません。彼らは我が聖なる山のどこにおいても損なうことなく破ることがない。人は人を傷つけ合うことももうない。獣でさえというのです。水が海を覆っているように、主を知る知識が地に満ちるからである。主を知る知識が地に満ちたとき、その時に再びエデンの世界が、天から新しいエルサレムが地上に下り、神の国が完全な形で実現するのです。その時まで、まだ時がある間、神様を知るために聖書を一生懸命に学び続けたい。この神様をまだ本当に知らない人にも知ってもらいたい。